刻は5時41分、まもなく42分になろうとしているところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております、
トワイライトアベニュー767
フライデー。オーイエーイフライデー
ね、
はい、
まあ、今月も裏横、うん、
はい、
滞りありながら
ありながらでした
ね、
はい、
まあ、生放送ですからいろんなことありますけど、今日のファックステーマはですね、
はい、
ご自分を電気製品に例えたら、
うん、
というね、
はい、
ちょっとハードル高いかな
かもしんないですね。
先週の乗り物、
はい、
ね、うん、その前の週お菓子、
うん、
まだなんとなくあれだったけどね、うん、
電気製品ってやっぱり幅が広すぎますからね。
そうだね、
その中で何を選ぶかっていうのが結構難しいですよね。
ご自分を電気製品に例えてみたら皆さんはどうでしょうかね、
うん、
小さい電気製品もあれば巨大な電気製品もありますからね、うん、
ありますね。
まあ、電気で動けば何でもいいですよ、
うん、
電池だっていいですよね。
そうですね、
電池で動くものでももちろん OK なわけです。
何でも、はい、
まあ、何もコンセントをつなぐだけが電気製品ではないんでね。
そうですね、
まあ、いろいろとありますがね、
うん、
電気製品、自分を電気製品に例えるとっていうね、うん、
本当にもう
なかなか、
うん、身の回りに溢れてはいますけど、うん、それで何を選ぶか
ね、自分との共通点、共通項を見出さなければいけないわけですからね、
うん、そうですね、
なかなか難しいかもしれませんけれども、はい、まだ時間はありますので、うん、皆さん果敢にチャレンジしてみてください。ズバリ自分を電気製品に例えると何が該当いたしますでしょうかね、
はい、
ファックス番号のすけくんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
フラワーラジオのメールアドレス、こちらでも受け付けています。 info@fm767.com info@fm767.com こちらでも受け付けておりますのでね、バンバンお寄せいただければ、
はい、
まあ本当にスマホからパソコンからね、うん、いろんな電気製品がもう目の前に
本当にそうですね
ありますけれども ね、
はい、
はて、じゃあ自分に当てはまる電気製品ったらなんだっていうと、これがなかなかね、
うん、
思い当たる節がなかったりする、
ね、そうですよね、
うんうん、まあいろいろあると思いますからね、うん、考えてみてください。
はい、
いや、フラワーラジオが20周年を迎えるということでね、4月、うん、
はい、
4月20日なのかな、
うんうん、
で、まあ、あの番組の冒頭でもいろいろとお話ししましたけど、
はい、
鴻巣高校は100周年
すごい
ね、え、うん、いやすごいですね、100周年、由緒あるなって思いますね、はい、うん、でこの番組は18周年ですか、今年の10月で、はい、
うん、
まだまだよちよち歩きだね本当に18年と言っても
そうですね、
うん、はい、フラワーラジオの20周年を、まあ、記念したイベントが続々とこう、ね、
はい、
企画されていて、うん、
はい、
でもう街中にポスターなども貼ってあるのかい、あれね、
うんうんうん、
うん、やはりなんといっても表の観光大使、
はい、
佐久間秀樹くんがこう写真に
出るって言
ってね、で裏の観光大使である私もちょっと名前がこう入ってますね、
はい、入ってますね、
いろいろとこうエルミ鴻巣ですとかひなの里でイベントが行われるんですけども、
う
ん、
はい、
なんといってもあの火曜日、
うん、
4月24日
24日
火曜日、
はい、
平日ですけど、
そうですね、
平日の昼と夜、
はい、
平日の昼と夜にやるっていうのはすごいですね。
確かにそうですね、
なかなかない、
うん
うん、私歌い人語ると、
はい、
なんとトロンボーン一本で世界を駆け巡る、はい、
新之助が
鴻巣初登場じゃないですか。
そうですね、ああそうだ、
まあ、フライフラワーズうんぬんではいろいろと鴻巣で演奏したことはありますが、
はい、
うんうんうん、新之助名義で鴻巣に登場するのはこれが初めてですからね。
確かにそうです ね、
ね、
いや嬉しいですね、
これはちょっと、ね、見逃すわけにはいかないんじゃないかなと思いますね、はい、
しかも20周年のイベントに出させていただけるっていうのは、
ひなの里、
はい、
ね、4月24日火曜日、
はい、
まず午後3時からが昼の部、
はい、
ひなの里で、
はい、
歌い人を語る、そして新之助が登場します。
登場します、
すごいですね、
はい、
11月以来のタッグですか。
そうですね、
これに加えて、
はい、
千葉綾乃も参戦するというね、まさに肉弾戦です。
いいですね
昼の部が15時、
はい、
午後3時、うん、そして夜の部が夜6時、18時からスタートということでね、うん、はい、 この日はもう避難の里で、
そうですね、
ずっと過ごしますよ。
場所休み中でよかったですね。
そうですね。そうですね。巡業の合間を縫ってって感じね、千葉さんは。
はい。
今ちょうどね、場所中ですので。
今は場所中です、
大変ですけども。いやー本当にね、
はい、
どんな感じにしようかね、まだそんな具体的に決まってないんだけども、
うんうん、
でもまあだいぶタイムテーブルも決まってきたし、
はい、
まあ今夜ぐらいいろいろちょっと軽くミーティングして、
そうですね、
うん、流れを決めようかななんていうふうに思ってますけど、
はい、
だからいっぱいあるんですよ、
うん、
であとね27日、
うん、
金曜日、
はい、
これは金曜日番組なんですよ。
そうですね、
番組なのにもかかわらず、
はい、
エルミコーノスでライブをやれと、
ライブをやってからの
そう
生放送と、
午後1時から、
はい、
エルミコーノスの1階セントラルコートの特設ステージで、
うん、はい、
フライフラワーズとしてやります、
うん、はい、
ね、でのすけ君はこの日2人目のジャイアンのツアーが入ってますので、
はい、そうですね、
参加できないんですけども、はい、まあ、その代わりといってはなんですが、
まあ、
千葉綾乃さんがね、
似た感じで、
ね、総重量一緒な感じで
千葉さんに申し訳ない
重量は一緒です見た感じ大体、
はい、
うん、
そうですね、
うん、
キャラ的にも
キャラ的にも大体まあ千葉さん参加のフライフラワーズということでね、
はい、うん、
ご存知上鹿麻里ちゃんも来ますので、
うん、
この間ミーティングしましてね、
そうですね、
いや本当にね、昨日私は一人でリハーサル入ってたんです、
はい、うん、
さあマリちゃんからいきなり LINE 来て、昨日、
はい、
代々木にいるのみたいな、
はい、
代々木歩いてなかったみたいな、
はい、
私全然池袋で練習してて、個人練習してて、だからどうも私に似てる人を見かけたみたい でマリちゃんも、
はい、
昨日はリハだったみたい でお互い一人でリハしてたんですよ、
はい、
お互い個人練習お疲れ様みたいなね
いいですね、
うん、俺に似た人がスカジャン着てたらしいんだけど、
それは似てますね
スカジャン着てなんか歩いてたらしいんだけど、スカジャン着てたからって俺に似てるわけじゃないけど、
確かにそう、うん、スカジャン着てる人たくさんいますからね、
うん、そうそうそうそう、ね、なんか、まあそんなこんなで、
はい、
まあお互い個人練習こうやって積み重ねてんだななんていうことを思ったりもしたんですけどね、
そうですね、
4月24日火曜日は避難の里に歌い人を語るとしんのすけ
&
千葉綾乃、
うん、
そして、4月27日金曜日の午後1時はエルミコーノスでフライフラワーズということでね、うん、ぜひ皆さん足を運んでいただきたい、
はい、
入場無料ですからいずれも、
うん、そうですね、
ね、
はい、
めったにこうトワキンのメンバーと、
はい、
をまとめて会える機会ってそんなないですか、
ないです ね、うん、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします、
はい、
それ以外のおのおののライブインフォメーションはね、
はい、
CM を挟んでお届けしようと思います。白銀のって言っちゃいそうだよね
言いたいですね、
白銀の世界がって言っちゃいそうですけどもね、スノーパラダイスは先週でね、
はい、
今シーズン終了しまして、
うん、
また来シーズンに向けて12月また再開でございますが、
はい、
フラワーラジオ20周年イベント以外のですね、うん、おのおののライブインフォメーション、はい、まずはのすけくんの方からよろしくお願いします。
はい、私が所属してます2人目のジャイアン、
ジャイアン、
これよく間違われるんですけど、うん、知らない人がよく言うんですけど、
はいはい、
2人目のジャイナさんですよね、2人目のジャイアンってバンドは最近できたらしいですけど知り合いですかって言われるんですよそれ私ですっていう
そうだ、だから出世魚みたいに名前が変わっていくんだ、
は
い、
ね、ジャイナがジャイアンに変わりまして今は2人目のジャイアンとして活動してます。それで今ファンキストという仲いいバンドと、
うん、はいはいはい、
スプリットアルバムを作りまして、 それが4月の24日に発売されます。
そうです、
ぜひぜひ予約していただいて、
うん、
フライングゲット4月23日にゲットしていただければ、
それが大事なんだよ、
うん
うん、
ミニアルバムなのに1000円ですからね。
そうです、
はい、もう本当お安く作ったので、うん、ぜひぜひゲットしていただけると嬉しいです。でそのアルバムのツアーが4月の23日を皮切りに全国行くんですけれども、
はい、
リリースパーティー4月23日はちょっともうソールドアウトをありがたいことにしているんですけれども、うんうん、関東ですと、6月の8日、うん、6月の10日と、
うん、
ファイナル 2days を行います。こちら六本木のバリットで、
バリット、
はい、最近よくやらせていただいているところですね、
はいはいはい、
でファイナル、デイ1とデイ2行います、
うんうん、
こちらも、チケットが残りわずかとなってきている ているようなので、ぜひぜひお早めにお願いいたします、はい、うん、あとは北海道に行ったりとか、
そうです、ね、
いろいろまた南の方行ったりとかしますので、
そうそうそうそう、あるんだよ、
ぜひぜひよろしくお願いします。
詳細は2人目のジャイアンのホームページでチェックチェック、あチェックチェック
、 あチェック、ありがとうございます
というわけでね、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
無伴奏読書歌い人語る、もういよいよあさってですね、
はい、
一番近いのは、
うん、
練馬です。
はい、
練馬の B-Bone、
B-Bone、
B-Bone でですね、うん、エコダにあります居酒屋シャモハチがね閉店することになりましたが、
はい、そうですね、
このシャモハチさんの、ライブイベントが練馬で行われます、はい、イベントスタートが14時50分からなんですけれども、はい、歌い人語るは5番目で5時過ぎですね、うんうん、でもまあ全てのバンド楽しいのでぜひぜひご覧いただきたいなと思います、
はい、
それから、あさって、しあさって、ししあさって、ししあさって、あ、ししあさってだね、
はい、
20日、
はい、
3月20日火曜日の夜は、うん、中央線の八王子のちょっと手前にある、うん、豊田という駅のね、
はい、
駅前にあるイタリア料理レスト、イタリア料理レストラン、うん、バンボラというところで、ライブを初めて、
はい、
初ワンマンなんですけどね、うん、こちらさせていただきます。19時半スタートですね、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。4月1日に入りますと、
はい、
いよいよ娘との対バンが
もう言っちゃいますね、娘とのって、まあ、
いろいろ めんどくさくなってきちゃった
まあもう分かってますけどね、
双子のね、娘の初ライブ、
はい、
ね、
うん、
そのうちいつかは、うん、私が前座をやることになるんだ
よ逆転しちゃうんですね、
逆転する前に見ておいていただきたい、はい東武東上線にあります上福岡という駅の、
はい、
音喫茶一条にてですね、うん、歌い人語るのライブがありまして、オープニングアクトで、双子の中学生のルリルルが登場いたしますので、
うん、ルリルル、
ね、ぜひぜひ、はい、小さい頃から抱っこしてた皆さんの方々
本当にそうですね
もう赤ん坊の頃から抱っこしてくださってた皆さん、はい、本当にあの記念すべき日ですから見に来ていただいて完全うちわじゃねえかよこれ恥ずかしい、ね、ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、
そして6月17日いよいよ北海道でございますね、
うん、いよいよ、
6年連続の札幌公演でございまして、うん、今年もムジカホールカフェで行われます。スペシャルゲストにあのカラーシュガーが、
カラーシュガー
登場いたしますのでね、
はい、
この放送北海道でも聞いてらっしゃる方いらっしゃるんで、
はい、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします、
はい、
詳細は歌い人語るのホームページ、
うん、
そろそろリニューアルの時期になってきましてですね、
はい、
いろいろといいろんな方々の協力を得てですね、
うん、
徐々にリニューアルの機運が高まってまいりました。もうすぐリニューアルできるんじゃないかと思います、
はい、
ね、そのあたりも楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします、では CM を挟んでですね、
はい、
お待たせ T9 に突入していこうと思います。さあ4時間のトワキン、
はい、
ね、トワイライトアベニュー767金曜日、
はい、
このトワキン4時間の折り返し地点後半の2時間でございます。
後半戦です。
引き続きお付き合いをいただければと思いますが、
はい、よろしくお願いします。
後半の2時間はね、
はい、
いよいよ宴会モードでございます。
そうです、
いよいよ宴会なのかどうなのか分かんないけど
前半も宴会っちゃ宴会ですからね。
だいぶ宴会だったね結局4時間宴会やってんのと一緒なんだよ ねそれ番組終わるとまたその後宴会やり始め
そうですね、
ずっと宴会やってんじゃねえか、
はい、金曜日はずっと宴会です。
そうなんだ、
花金ですからね。
毎週金曜日俺宴会してんだ一日中
すごいですね。
すげえなこれ18年間。
あ、そうですよね毎週
すげえなこれ。いつか罰が当たると思うけど
いや
ということで、
はい、
さあ後半のこのコーナー行ってみようと思います。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証するタッシー・タシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。
なんだよアクセスしちゃってさあやってみました。どこで手拍子が入ったのかなんかもううやむやじゃねえか
9回叩きました。で
も9回叩いた。
曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
9回叩きゃいいってもんじゃないの。
そうですね、 T のところで叩く予定でした。
タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、うん、今日もですね、昔懐かしい子供向けテレビ番組、
はい、
ここで使われた音楽を、うん、我々なりにしつこく検証してみたいと思います、はい、うん、そして多角的にね、
はい、
徹底的に&多角的にというところでございます、う
ん、いろんな角度から
やってるうちにいつの間にか脱線してる場合もあるんで、ね、それはちょっとご容赦いただきたい。多角的すぎて、
はい、
本当に申し訳ないんですが、ね、
はい、
いや今月は、うん、冒険系のアニメを取り上げておりまして、はい、うん、先週何だったっけね。
先週は何だっけな、冒険、
なんとかの冒険ね。
そうですね、
ハックルベリー。ハックルベリーは第一金曜日。
第一金曜日、ああ、何冒険だっけな。
第二金曜日は何の冒険だったっけね。ああもう忘れちゃった。
忘れちゃった。
すぐね、先週のことが一番思い出せないんだよね、俺この番組やってて。
いやでもそうですよね、うん、地続きで毎週ありますからね。
そうそうそうそう、うん、第一金曜日のことは思い出せる、
うん、
第一金曜日のことは思い出せるのに先週のことが思い出せないっていう、うん、なんだろうねこれ。
あれなんだっけ、本当に何の冒険だっけ。
先週はね、今調べてるよ、はい、あ、ミツバチマヤの冒険です。
そうだ、全然
チーター、チーター、
そうですよね。
そうそうそうそう、
はい、
冒険とタイトルのつくアニメを紹介していて、はい、うん、まあ、特撮の方、実写特撮の方にも冒険とつくやつはあるんですけども、うん、で他にも冒険がつくアニメもたくさんあって、全部今月中にはちょっとできないんだけれども、うん、今日はね、もともとやろうと思っていたやつがあまりにも奥深すぎたんで、
はい、
途中で断念しました。1時間ぐらい曲入りして、もともと奥深いのは分かっていて、
はい、
で昨日渋谷のツタヤにリハーサル前に立ち寄って行ったんだけど、
はい、
なくて、
うんうんうん、
目指して欲しかったのが、
うん、
でちょっとがっかりしながらいたんだけども、でもどうにかなるだろうと思って、はい、うん、夜通し調べてて、はい、この曲入りして1時間ぐらいかけてやったんだけど、うん、もっと奥深い事実がいろいろと分かり始めちゃって、
うん、
断念した。
ああ、もうちゃんと準備して、
そう、ね、うん、生半可なこの調査状況で番組に踏み込むのは嫌だなと思って、
はい、う
ん、
そうですね、
だってそれはさ、うん、徹底的に&多角的にがの流すたるわけですよ。
そうですね、しつこくではなくなっちゃう、ね、
偽りあるわけでしょ、
はい、
しつこくじゃないよね、
うん、
やっぱりしつこくやってから、うん、でやっぱりそうなんていう番組かちょっとまだ伏せてあるけど、はい、うん、これはだから2週連続とかやってもいいぐらい、
うん、
のボリュームになっちゃったんで、
う
ん、
でもやっぱそうしたらちゃんと調べて準備して、
そうそうそうそう、
向かいたいですよね。
もうがっつり検証してね、はい、挑みたいなと思って、うん、だからといって今日のが全然検証してないわけじゃないですよ、
はい、
これはもともと水面下で検証してたやつを今日お届けしようと思ってるんで、うんうんうん、
はい、
今日ご紹介する冒険アニメはですね、はい、1973年10月6日から始まりまして、うん、74年の3月30日に放映が終了したという、
はい、
でこれはトワキンではかつて、うん、T7 の時代ね、
はい、
今 T9 ですけど、うん、T7 の時代、主題歌だけを紹介していた頃はですね、2013年の3月29日に紹介しました。
お
マリちゃんの時だね。
そうですね、
2013年の3月29日に紹介したアニメでございます、
うんうんうんうん、
その名も冒険コロボックル。
コロボックル、
ぼっくります。
ぼっくりますね。
冒険コロボックル、
はい、
のすけくん知ってる。これ
コロボックルという名前は、うん、聞いたことがありました。
そうなんですね、アイヌ系の、まあ、妖怪というか妖精みたいな、はい、まあ、小さな、
はい、
ね、妖精小人みたいな感じなんですけども、はい、まあ、そのアイヌの伝説の中に残っている、
うんうん、
水木しげる先生もあれですよね、うん、妖怪としてコロボックルは取り上げてましたね、うんうん、妖怪辞典にね、はい、うん、まあ、それを、まあ、日本のアニメの原作としてね、
うん、
やった、まあ、多少メルヘンだ、
うんうんうん、
メルヘン冒険みたいな感じですね、
はい、
吹きの葉っぱの下に住む小さな神様コロボックル。
こう吹きの葉っぱ、
アンダーザ吹きなんですね。
吹きは日本語
なんですね。アンダーザ吹きなんです。ね、この小さな神様コロボックル、はい、その中の3人、勇敢なボックル、
え、コロはどこ行ったんですか。
コロ名字じゃない。
どうもコロですって。ボックル。
そうですね。ネームインもコロっていう。
どうもコロ、ね、
どうもコロです、はい、勇敢なボックル、
はい、
そしてちょっとおませな女の子のラブラブ、
ラブラブ、
ラブラブって言うんだよ、
いいですね、
あんみたいな、
ラブラブちゃん、かわいいこと、
そしてのんきなクスクス、
クスクス、笑ってるな、
クスクス、
はい、
ね、この3人のコロボックルね、うん、はい、現代の人間は誰も彼らの存在すら信じない、
うん、
そのことを不満に思ったボックル、ラブラブ、クスクスは、
うん、
自分、人間の子供を子分にしてやろうと、街に繰り出します。
はい、
人間界に。
うん、
で、一人だけ、なぜかコロボックルの姿を見ることができる青年、聖鷹くんと出会い、友達になります。
聖鷹くん、
聖鷹くん。でも聖鷹くんは、実は背が低くて、はい、人間社会の中では、もう、チビと罵られている。
あら。
ちょっとね、はい、弱気な青年なんです、
う
んうん、これと仲良くなるんですよ。ところがコロボックルの3人と聖鷹くんの周りには次々と不思議な出来事が起こり、
うん、
彼ら4人の友情と冒険の日々が始まるということですね、でもまあこれもまた再放送とかされてない系じゃないかな。いやーコロボック、私ちょっと見てた記憶がちょっとあるな、なんか覚えてるけどね、
コロボックル、
うん、これが、まあ2013年に主題歌をご紹介したんですけど、まずはその主題歌を聞いてみようかなと思いますよ、はい、作詞がひろこ武藤という方、
はい、
うん、で作曲編曲が筒井博史という方ね、うん、はい、そして歌っているのがペギー葉山、
あーいいですね、
ペギー葉山ね、
ペギー葉山さん、
もうこのあのトワキンを聞いてらっしゃる方でペギー葉山といえばね、
そうですね、
最近おっと、
はい、
ね、ご記憶が裏横で、
はい、ありますね、
あるんじゃないか
と、はい、
さすがやっぱのすけくんの時にこう持ってくるあたりが、
ね、嬉しいですね、
ね、はい、というわけでございまして、そのペギー葉山さんの歌声に乗せてですね、
うん、
これまた素晴らしいアレンジですね、
うん、
うん、これ私大好きですね、この感じも、
うん、
70年代サウンドっていう感じもするしね、
で
ちょっとおしゃれだし、
うんうん、
ね、オープニングは白い風に乗って、
うん、
で白い風に乗って、白い風に乗ってどっちなんだ、
オープニング、
オープニングが、あ違うな、
はい、
あ白い風に乗って、俺が調べとりあえずね、オープニングの方、
はい、
オープニングの冒険コロボックルだね、
うんうん、
でエンディングが白い風に乗ってなのかな、うんうん、冒険コロボックルっていう方をこちらね聞いていただきたいと思います。
はてさて消えちゃった、くすぐったい夢みたい、夢じゃない、なんだろうな、どこだろうな、ワンパークボックル、おしゃまなラブラブ、おとぼけくすくす、ほらほらあっちだ、ほらほらこっちだ、みどりのマリオな、夢みたい、夢じゃない、天使かな、子供かな、やれやれバックル、それゆけラブラブ、とどめだクスクス、ほらほらあっちだ、ほらほらこっちだ、緑のマリオコロボックル、はてさて世の中、
い や素敵じゃないですか。
そうですね。
このね管弦楽のフルート、
うん、ピッコロ、ピッコロもありますね、うん、
この B メロのコード進行がたまんないですね。このあたりここですね。このコードはすごいおしゃれ。70年代の、ねそうですねはい、ポップスによく使われてた感じが、
うん、でこの弦がずっとティーリリリリで繰り返すんですよね。
ストリングスがね、はいはいはいはい、
キーというかコードが変わってるのに、うん、それがやっぱこうグッときます。
あなるほどね、うん、すごいサビも気が利いたコード進行になっていてね、うんこれがペギー葉山さん伸びやかな歌声ですよね、
う
ん、
そうですね。
で、この冒険コロボックルの、曲は非常にあの日本のアニメサントラ界の中でもすごい歴史的意義がある、はい、で、はい、実は日本初の、はい、日本初のアニメのサントラの LP ができたのはこのコロボックルなんですね。
そうなんですか、うん、
あの劇版があるじゃないですか、うん、劇中に使われる BGM、はい、こういうのを全部集めて1枚の LP にしたのはこの冒険コロボックルが最初なんです、
ね、へ
だからヤマトとか、はい、ガンダムとかいろいろサントラありますよね、はいうん、それらの先駆けなんですね実は。
これが一番最初なんですか。
そうなんですよ。意外だよね。いろいろなこの日本のアニメのサントラあると思いますけれども、うん、これが最初だそうですね。LP にしたのは、
需要があったとかですかね。
あのね、まあ、キングレコードからオープニングテーマとエンディングテーマを収録したまずシングル版が出て、はい、でその後、まあ、あの BGM とかを入れたのが73年の12月に発売されてるからまだ番組やってる間に発売されたんだよね、
うん、
で劇版のサントラがアルバム化されたっていうのは日本のアニメ史上でこれが初めて。で収録内容は主題歌2曲と挿入歌1曲とオリジナルの BGM が23曲入ってる。で番組内で使われた BGM をそのまま収録したっていう内容なんだけれども、もともと BGM 集にするつもりだったわけじゃなくて、はい、歌物が3曲しかなくてそれじゃあちょっと LP になんないから、うん、穴埋めに BGM 入れようって言って BGM を苦肉の策で収録したらこれが日本初のサントラになった。
へ
ーアニメの。
へ
ーそういう経緯なんだよね。
まあ、そうなんでしょうね。
1973年当時だから、うん、あのテレビ番組用に録音された BGM を集めてアルバムにしようという概念はまずレコードメーカーになかったんですよ。
ないでしょうね、
うん
う
ん、で、このアニメサントラが商品としてまずはこうサントラ商品として成熟する前の、
うん、
要するにアニメサントラのこの夜明け前の一枚なんですね、
うん、
これを皮切りに、あ、BGM でもアルバムにしても大丈夫、
う
ん、いけんじゃねって言って、
そう
です
ね、
ゆくゆくはヤマトだとかさ、うん、ああいうものがどんどんこう、ジャングル大帝がそうだったね。
はい、
ジャングル大帝は富田勲のその壮大な楽曲がアルバムになるっていうさ、うん、それだけでもすごいっていう感じだったんだけど、これはそのだから夜明け前みたいな感じだね。じゃあその、エンディングテーマですか、
はい、
白い風に乗ってってやつですね、
うん、
こちらを聞いてみようと思います。同じく筒井博さんの作曲編曲で歌はペギー葉山さんですね。あいいですねハーモニカが。
白い白い風に乗ってふんわりふわふわ飛びたいな。この葉一枚ベッドにして昼寝ができたらいいだろうな。遠いどこか遠い空、虹の架け橋探すんだ。白い白い風に乗っていたずら冒険コロボックル。
この作曲編曲やっているこのおしゃれなねアレンジの、はい、あんまり派手派手しくない、
うん、そうですね
けど、
はい、
和めるっていうね、うん、そのサウンドサウンドコーティングっていうかな、
はい、
音色とか、
はい
ね作曲家として CM ソングだとかアニメの主題歌中心に活躍されてもうお亡くなりになってるのかな、1964年頃からエリチエミのアレンジャーをやってる人。
へー、うん、
でテレビの歌番組とか舞台とかで音楽活動をやっていて、うん、で小林亜星と組んだ仕事が多い。で小林亜星が作曲をして筒井博士編曲っていうのは非常にたくさん多くて、うん、その中でいくつか代表的なのを持ってきたんだけどね、ピンポンパン体操知ってる？
ああ名前は知
ってます。さあ行こうか、はい、
これが亜星&博士また抗菌が鳴ってるだからさっきのコロボックルに比べるとだいぶ遊び心のあるアレンジだよね。
そうですね、
いろんな楽器をこうポヨーンとか出したりとかしてね、これがその小林亜星と組んだ筒井博士編曲作品みたいなのがあるんだけど、これがまあピンポンパンのやつが有名なのかな、うん、それからね今日はねやっぱりなんといってもペギー葉山さんに焦点を当てないとね、はい、と思って、
はい、
算数チャチャチャをこう、はい、裏横で流したから、はい、のすけ君に連絡して算数チャチャチャは持ってるって言おうとしたんだけど、
はい、
今日はね、はい、まあそれもいいんだけどね、ペギー葉山を紹介することはそんなないと思うから、うペギー葉山さんが、の大功績、
はい、
功績のすごい大きな曲、うん、有名な曲があるんだけど、知ってるかな？
多分知ってます。ドレミの歌ですよね。
それを今日はね、うん、やっぱりね、うん、どうせペギー葉山さんをね、はい、紹介するならね、うん、まあ、ドレミの歌だろうと。
そうですよね。
ね、はい。ドレミの歌ちょっと聞いてみて、これは作詞がペギー葉山さんなんだよ。
あ、そうなんですか。日本語のというか。
そうなんです。
そうなんですね。
これがね、やっぱ功績が大きすぎる。
さあ、稽古始めましょう。
まずはね、ちょっとね、このペギー葉山さんの、ドレミの歌をちょっと聞いてみてください。
は
い、
英語の始めは、
A、B、C。
歌の始めは、ドレミ。
ドレミ。
ドレミ。3つの音です。ドレミ
ドレミ
ドレミファソラシ。さあ皆さん、ドレミの歌を歌いましょう。ドはドーナツのド、レはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、
これがね、
はい、
この基本中の基本の歌ですよ。
そうですね。
なんていうか、
はい、
原点でしょ。
原点ですね。
俺らの、はい、歌世界の、
うん、
ね、このドレミの歌の作詞は実はペギー葉山さん本人、日本語の、
はい、
うん、でやっぱりこのコロボックルのアニソンを歌ってるペギー葉山さんっていうのは結構稀で、うん、あんま歌ってないんですけど、だからこの T9 で紹介することもそんなにないと思うんですよ。だからこそこのドレミの歌も合わせて紹介したいんだけれども、はい、1960年の8月ロサンゼルスの日米修好100年祭に日本人代表としてまず招かれるんですね。この際にミュージカルのサウンドオブミュージックを見るんです。
はい、
で、うん、この映画を見て、見終わって第1部が終わって休憩が入る。
はい。
で、そこで劇場の売店で購入したボーカルスコアとオリジナルの LP を買ったんだよね。
はい。
で、その第1幕終了後の休憩時間にお客さんがみんなロビーでドレミの歌を歌っている。はい、もう映画に触発されて、
はい、うんうん、
映画を見たお客さんたちが。はい、で、この光景を見ながら、もうこれに、この歌に日本語の歌詞をつけて、絶対お土産に持ち帰ろうと思わずにはいられなかった。で、そこで売店で LP を買って、スコアを買って、大事に抱えて、はい、ホテルにまっしぐらに帰って、
はい、
英和辞書と原稿と楽譜とにらめっこ。
はい、
で、まずドレミのドはドーナツのドっていうひらめきがあって、
はい、
これはもう幼い頃大好きだったお母さんの手作りのおやつが浮かんできて、
はい、
で戦時中の集団疎開でお腹が減った時一番食べたかったがドーナツだったの、
はい、
最高のおやつだった、
はい、
こっから始まって、うん、全部食べ物にまとめようと思ってたらしいんですよ、
はい、
でレはレモンのレまで言ったんだけど、み、はい、でまずちょっとつまずいてみかんにしてたんだって最初は。
まあそうですね、いけますよね、うん、
みかん、
う
ん、でもファでいよいよ行き詰まって
そうですね、
ファンタにしようとしたんだけど、はい、もうそれ登録商標だから。
そうですね。
でそこで方向性を転換して、
はい、
もう全部好きな食べ物でまとめようと思ったんだけど、
はい、
方向転換してファイトのファにしてみた、
はい、
そしたら一気に筆が進んで、死は幸せ、
はい、
ね、
いやそうですよね、うん、
そこ、そしてこれで日本版ドレミの歌の誕生ですよ。
は
ー、でこれがそのアメリカのホテルで書かれたもん、うん、だから今でも、
はい、
この摩天楼の朝の光が差し込む風景を覚えてるらしいです。
へー、
これを書き上げた時、それが俺たちの聴いてるこのドレミの歌、
はい、
いやすごいもんだなと思ってね。
すごいですね。
これがね、この歌い人なんだよ、要するに、
うんうんうん、
この歌にかける愛情がね、これこそ俺歌い人だと思うんだよね、はい、
うん、
うん、だからペギー葉山さんに俺歌い人を見たなと思って、このエピソードをね聞いた時に、
へ、
すごいもんだなと思ってね。
すごいですね、
うん、でだからそういう歌への愛情があるから、こういうコロボッコロみたいな、はい、
うん、
こういったアレンジの筒井アレンジのようなさ、優しいアレンジのね、
はい、
和めるアレンジのやつの歌を歌わせてみると相当に合うんだよね、
うん、
だからドレミの歌の延長線に全部ある。この方のヒット曲は歌謡曲は歌謡曲であるんで、南国とさを後にしてたの、はい、
うん、
そういったこの歌謡曲っていう路線もあるけど、やっぱり子供向けの曲がすごいね、
はい、
でウルトラマン太郎のお母さん役だったからさ、
へ、
ウルトラの母の人間体はペギー葉山さんだったからさ。
あ、そうなんですか。
そうなんだよ。
へ、
そういった意味でもさ、我らの母なんだよ、ね、俺らの世代の母っていう印象がある。あ、
うんうんうん、
だからこのコロボックルとかを歌ってもらえるとすごいなんかこうね、はい、しっくりくるもんがあるんだよね、
うんうん、
というわけで今日はですね、1973年の冒険コロボックル、この歌を歌ってたペギー葉山さん、そしてアレンジの筒井博さんなどをね、いろいろ引き合いに出しながら、
はい、
ドレミの歌にまで発展するという、そんな多角的脱線要素でございましたね。以上、タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9、お届けいたしました。また来週もですね、別な冒険アニメを紹介したいと思います。
はい、
すぐったい夢みたい夢じゃない、なんだろうな、どこだろうな。